このガラテヤの信徒への手紙も第4章に入ってますけれども、もともとはもう皆さんとすでに学んできているようにですね、異教の教えの影響を受けて信仰がずれてしまった、そのガラテヤの教会の人々を何とか立ち戻らせようとしてですね、パウロが書いた手紙であるということなんですが、これまでのところパウロはどちらかというと聖書の教え、旧約聖書の教えを持ち出してきながらですね、そのガラテヤの人々の知性に訴えるような形で、彼らを引き戻そうとしてきているんですね。まあ、しかし今読んでいただいた今週のこの箇所ではパウロはですね、知性ではなくて彼らの心、彼らのこう心情に訴えるような形で、なんとか説得しようとしているんですね。特に今読んでいただいた最後の20節でパウロはこう言ってます。できることなら私は今あなた方のもとに居合わせ、語調を変えて話したい。あなた方のことで途方に暮れているからです。途方に暮れているってパウロ語ってますね。この途方に暮れているっていう言葉なんですが、この元々の言語の意味はですね、渡し場がない、通路がない、昔そうですね、大きな川で時々こう荒れるような川にですね、こう橋を架けるというのは難しかったわけで、まあ、昔の話ですけれども、そういうところには渡し場っていうのがあってね、小さな船でこう川を行き渡りするとか、あるいはおぶってですね、おんぶをして川を渡るとか、まあ、そういう商売があったわけですけれども、そういう橋がないってことですね。渡し場がないために行き来ができない、まあ、ちょうどそのようにパウロはここで自分が伝道して自分の教会の仲間として心にかけてきた人々の心に通じる、その私の場がなくなってしまったんだって言ってるわけです。橋を架けることができない、通路を開くことができない、その苦しみを、まあ、それこそこうパウロといえば世界的に、有名な、大伝道者であったと言って誰も否定しないんだと思うんですけども、この人がですね、一つの教会の人々との間に起こった出来事としてここで途方に暮れていると正直に語りながら悲しんでいるということですね。これは非常に正直な告白であると言って間違いないと思いますね。ガラテヤの教会はもともとパウロ自身がかつてですね、伝道を始めて立て上がった、そういう教会なんですね。その教会の、まあ、実に多くの人々がパウロに対してその心を閉ざしてしまった。今ここ途方に暮れているのは教会員じゃないんですね。伝道者であって牧師であって説教者であるこのパウロの方が途方に暮れてしまっている。まあ、これはもうパウロ自身の無力を証明する以外の何者でもないと言って間違いないと思いますね。それをパウロ自身が今ここで嫌というほど思い知っているわけです。しかしこれが私たちの現実だということを私たちは認めざるを得ないんじゃないでしょうかね。人間の現実ってこういうところがある、こういうところにあると言わざるを得ないことが言えるんじゃないかと思うんですね。心を閉ざしたときに私たちは信頼を失います。お互いに信頼し合えなくなってしまう。私たちはみんなそういうときにどうするかというと、なんとかその心を通じ合わせたいために大声を出してみたりとかね、声を荒げてみたりとか、大声を出す力がない人はメソメソと泣いてみたりとか、泣き落としといいますけどね、とにかくなんとかしようとするわけですが、まあ、パウロもここで本当に正直に途方に暮れているのですと正直に告白しているということですよね。もし道が開かれたら、そしてお互いの心と心がもう一度通じ合うことになったらどれほど素晴らしいことであるか、まあ、これは分からないんですが、しかしそれはとても、遠い夢でしかないように思われる。まあ、こういう悲しい現実が教会が始まって間もない頃のその教会にももうすでに起こっていたし、それこそさっきも言いましたが大伝道者と言われるようなこのパウロでさえもそういう中で苦しまざるを得なかったという、そういう現実がここに示されているわけですね。それほどに人間の罪は深いのだということ、それを表しているんじゃないかと思います。だからこそパウロはここで語調を変えて話したいって言ってるんですね。語調を変えるってもっと大きな声でね、なんか圧力をかけるように、そういうことじゃないですね。ここでパウロはあなた方のもとに居合わせって書いてます。居合わせ、要するにあなた方のそばにいたいんですってことです。そばにいて語調を変えて話したいんです。そばにいるというのは物理的なことだけじゃなくて心において、心情においてっていうことですよね。とはいえパウロはできることならとも言ってますよね。 できるかどうかわからない、だから途方に暮れているということですね。しかしある神学者がここのところでこんなことを言っていました。私はこう思う、まさに途方に暮れることを知っている、真実に途方に暮れることを知っているパウロだからこそ、かえって実は最も私場に近いところに立っていたのではないだろうか、最も通路再開の可能性の高いところに立っていたのではないだろうか。読んだ時にちょっと一瞬止まりましたね。うん、どうなんだろうかって思ったところですけどね。その何よりの証拠が実はこの言葉が記されているこの手紙そのものだっていうんです。このガラテヤの信徒への手紙、この手紙が私たちの心に深く響いてくる、深くこう染み入ってくる、そういう突き入ってくると言ってもいいかもしれませんね、うん、私たちの愚かな心、固くなな心の中に突き入る言葉となった。ここに実はイエス・キリストの福音の力がある、福音の秘密があると言っていいかもしれません。御言葉は力なんです。御言葉を私たちが本当に真実な心で信頼して読むときに、耳を傾けるときに、御言葉は私たちの心を突き刺す諸刃の剣ともなるわけですよね。そして私たちを本当に慰め、励まし、癒し、力づけてくれる、そういうものとして私たちは御言葉に対しているだろうか、毎日御言葉を読んでいるだろうか、もしかしたら御言葉が本当になんかつまらない、他の本の方がよっぽど面白いかのようなですねのと思って、どこかでこう御言葉を軽んじていることがないだろうか。本来御言葉は私たちを本当に内側から作り変える力あるものだってことですね。人間にとってどうしようもないような、その心が生き返らなくなってしまった、そういう状況にあってもなおそこに力あるものとして御言葉は私たちの内側に訴えかけてくる、そういうものであるということなんですね。この箇所でパウロはそんなふうに正直に自分の思いを述べています。13節ではこう言ってます。13節、知っての通りこの前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせましたと。使徒言行録という書を読むとこの辺の事情がなんとなくこう見えてくるところがあるんですけれども、それによりますとですね、おそらくパウロはガラテヤの地方で伝道を始めた時ですね、最初からそこで伝道しようって決めていたわけじゃなかったようなんですね。他のところに行こうと思っていたところが急に重い病気になっちゃった、まあ、それでこのガラテヤにとどまらなくてはならなくなってしまった、そうやってガラテヤでの伝道が始まったっていうんですね。そういう意味でこのガラテヤの伝道は全く偶然に始まったんだと思われるわけですね。しかしそのことがこのガラテヤの人々にとっては福音を受け入れるのに何の支障にもなってない、これが面白いところですね。14節にこうあります。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれましたってことですね。このパウロの病気についてはいろんな説があるようです。一つにはこの後に目をえぐり出してでも与えようとしたいってね書いてあるので、目の病気なんかこう眼病だったんじゃないかっていう説もあるし、あるいはマラリアだっていう説もあるし、あるいは転換持ちだったっていう、そういういろんな説があるんですね。ただ明確なことは分かりません。ただはっきり分かることは、誰が見ても一目であこの人は病気なんだと分かる、そういう病気であった。まあ、そういう意味ではどうでしょうかね、皆さんね、普通に考えてみて、福音を述べ伝えるその牧者がですね、重い病気にかかってよろよろしている、そういう状況で福音を語るって時にね、なかなかそれを素直に受け入れるっていうのは難しいのじゃないかと思うんですが、まあしかしパウロは言うんですね、そんな自分をあなた方は受け入れてくれた、喜んで受け入れてくれた、ね、しかもイエス様ご自身でもあるかのように私をあなた方は迎え入れてくれたってことですよね。パウロが伝えている福音がパウロのその病の 病身のその身の中にも現れている、福音の素晴らしさが現れている、まあ、そんな風にして彼らはパウロを受け入れてくれたっていうことなんですよね。15節でこう言ってますね。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのかと。あなた方が味わっていた幸福って書いてますよね。幸せを感じてたってことです。病気の身で、重い病気の身でですね、やってきてくれたパウロ先生、 それを見て本当に病気にもかかわらず私たちのところに救うために来てくださったって、そういう意味で幸せを感じてたってことですよね。その病身の身に神様の恵みが現れてるんだってね、あなたは祝福された人です、あなたは幸いな人ですと言ってガラテヤの人々はパウロを迎え入れてくれたっていうことですよね。すごいですよね。まあ、ここには幸いな伝道者と教会との出会いがあったってことです。ああいうことがあったじゃないかってパウロはそういう意味で心情に訴えかけているわけですよね。確認しているわけですね。同じ15節でパウロはこうも言ってますね。あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです。すごい言葉ですよね。実際に目が悪くて目をこう代わりにね、私たちの目を上げましょうって思ったのかもしれませんし、あるいは目のように大切なものをパウロ先生が必要ならば私たちは差し出しますと、そういう意味で言われたのかもしれません。いずれにしても本当に大切なものは何でも私たちは喜んで与えますとですね、パウロに言うことのできたそういう熱いガラテヤの人々の思いがここに表されているということですね。ところがそのような熱い思いがいつしか冷えて消え去ってしまった。あなた方のその味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのかとパウロは嘆いていますね。なぜそんなことになってしまったんだろうか。ガラテヤの人々が何もないところで突然一方的にパウロを裏切ったんだろうか。いや、そんなことはないですよね。パウロとガラテヤの人々とのこの愛の信頼の交わりを裂いてしまったのは外から入ってきた異端者の人々の存在だったんです、ね、それがパウロとガラテヤの人々の間を裂いてしまった。影響って怖いですよね、そういう意味ではね、うん、17節にはその人たちはあの者たちってねパウロが言ってますよね。あの者たちはよそから入り込んできた者たちであって、その人たちもまた熱心であったって言われてますね。熱心ってね、だから困るんですよね。伝道者の熱心とパウロから教会の人々を奪おうとするそのよそ者のね熱心とがここでぶつかり合ってるわけですね、うん、人を誘う人々の熱心だからその人たちのやってることが正しいかと思ってしまうようなところが私たちないでしょうかね。あの人たちは真面目に熱心に本気でやってるんですってね。確かに熱心さというのは素晴らしいものですが、しかし熱心だからといってそれで全てが正しいとはもちろん限らないわけですね。パウロはこう言います。あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとしてあなた方を引き離したいのです。善意からではない熱心があるってことですね。もっと言えば悪意の熱心があるってことでしょうね、うん、ですから私たちは熱心さが本物であるか、あるいは悪意のためであるか、良いことか悪いことなのか、そのところを明確に吟味する必要が私たちの側にはあるということですね。でもその基準って皆さんどこにあるんでしょうかね、うん、パウロはここでその異端者たちはですね、あなた方を引き離したいのですって言いますね。引き離したい。彼らが人々を熱心に誘うのはガラテヤの人々をですねパウロから引き離そうとしている。いや、パウロだけじゃないんです。パウロが述べ伝えているその福音から引き離そうとしている。福音の真髄であるイエス・キリストから、そしてキリストの恵みから彼らを引き離そうとしているってことです。つまりその熱心が本当に善意からのものかそうではないかってことを見分ける目は、その熱心が本当にキリストに私たちを結びつけるものであるか、それともそこから引き離すものであるかってところにかかってるってことですね。それを私たちは十分に吟味する必要があるのだっていうことですよね。そういう意味ではパウロはここでね嘆いてるわけです。途方に暮れてるわけですけど、自分から人々が離れていってしまう、困ってしまう、寂しいって、そういうことではないんですね。そうじゃない、本当にその離れていってしまう人がキリストから離れてしまう、つまり滅びに至ってしまう、そのことを苦しんでいる、そのことを嘆いているということができるんだろうと思いますね。パウロをイエス・キリストご自身でもあるかのように迎え入れた彼らが、そのパウロを突き放す、離れようってことは、要するにイエス・キリスト、イエス様ご自身から離れようとしていたということを意味しているということですね。でもこのことはパウロのような偉大な伝道者だからね、それほどのことが思ったんだろうって思いがちなところもあるかもしれませんが、そうではない。 宗教改革者のルターはですね、クリスチャンであるということはみんな一人一人が小さいキリストになることだと言います。クリスチャンは皆さん小さいキリストになることだ。なんか恐れ多いですよね。私が小さいとはいえキリストになるなんてね、こんな私がそんな恐れ多いと思うかもしれませんが、いやそうじゃないってことですね。これは私たちが今このパウロと同じように、私たちの隣人一人一人にとってキリストの恵みを担う器であるということを意味するんです。聖書は言っています。私たち一人一人は土の器に過ぎない。そうですね、土の器なんですが、その土の器に何が盛られているかというと、神様の恵みが盛られているんですね。その恵みが溢れているんですね。でも聞きましょう、皆さん、皆さんは神様の恵みが溢れてますか？ね、恵みに溢れている、そういうものなんだってことです。その恵みに溢れている土の器として、私たちは人々の前に出るときに一人一人にとっての小さいキリストになる、そのキリストの恵みを伝える、そういう器になることができるっていうことですよね。何も立派な、品行方正で立派でですね、完璧なそういう人間になれということでは決してない。むしろ小さく弱いものとして神の恵みに満ち溢れて生かされているのです。恵みによって許され生かされているのです。そういう謙虚な心を持って人々と接するときに、そこに私たちは人々の前に小さいキリストになることができるということですよね。そのために語調を変えて、そのために心が通い合う道を私たちは探り求めていく必要があるということです。パウロはこの悲しみの克服のための自分の戦いを19節で、もう一度あなた方を産もうと苦しんでいますって言ってますね。もう一度あなた方を産もうと苦しんでいる、まあ一言で言えば産みの苦しみをしているということですね。まあしかしこの苦しみは、さっきも言いましたが、パウロ自身の名誉の回復のためじゃないんです。ガラテヤの人々が誠の命、神の命に生きるための苦しみだったってことですね。しかしもう一つ確認する必要がある。この苦しみはパウロが一人だけで苦しんでいる苦しみ、パウロが一人だけでうめいている苦しみということでもないんですね。パウロは同じこの新約聖書のローマの信徒への手紙というところでこう書いています。週報にありますのでご覧くださいね。8章の22、23と飛んで26節、一緒に読んでみましょうか。まず22、23、はい。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。飛んで26節も読みましょう、はい。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。まあ、前後関係いろんな違いはありますけれども、しかし共通することは、すべての作られたもの、被造物がですね、共にうめき、共に生みの苦しみを味わってるってパウロ言ってますよね。あがなわれることを待ち望んで埋めてるんだっていうんですね。すべてのものがですね、皆さん、そればかりじゃないですね。さらには霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる神の霊、聖霊です。パウロを生かしている神の霊、聖霊が生みの苦しみの中で共にうめき続けていてくださる。聖霊は私たちのために、私たちと共にうめいていてくださる。そして同じ苦しみに預かって、この私のうめき声を共に発するようにと言って、私たちクリスチャンを招いてくれていると言ってもいいでしょうかね。私たちが祈るときに聖霊のそのうめきの声を知るんです。そして私たちもその聖霊と共に祈るんですね。私たち自身があがなわれること、私たちの家族が救われること、私たちの友人が救われること、この世界が、全被造物が神によってあがなわれることを本当に熱心に願い求め、うめく、それは私がすることというよりも御霊がそのようにうめいてくださっている私たちのために、その御霊のうめきを知って、その御霊と共に私たちもうめき祈るものとなるということですね。ある一人の神学者がこのことでこう言ってました。この神の召しを聞かない者はキリスト者の名に値する生き方をしているかどうか自ら問わなければならないと思う。 私たち自身がこの神のうめきによって担われているからであると言ってますね。重い言葉ですが、心にすべき言葉だと思いますね。私たちの祈りってそういうふうに導かれていくものだ。そういう祈りを私たちが身につけていかないと、本当に祈りが安っぽい、軽い、本当に力のない弱々しいものになってしまって、どんなに祈っても何も起こってこないというようなね、そういうことに陥ってしまうんだろうと思いますね。そしてこのパウロの苦しみには大事な目的がありました。これを最後に見たいと思いますが、それをパウロはですね、キリストがあなた方のうちに形作られるまでというふうに言ってます。今日のまあメッセージのタイトルにさせてもらいましたが、これは私たち一人一人にキリストの形がプリントされる、印刷される、まあ、そういう意味で、あるという人もいますね。刻印される、あるいは私たち自身がキリストの鋳型にこうはめられていく、作り変えられていくということですよね。キリストに似たものとしてその鋳型にはめられるという人もいますね。キリストご自身の姿を私たちのうちに宿らせてください。そこに実は教会というものも生まれてくるわけですね。ここでパウロは自分の身に全ての苦しみを引き受けてひいひい言ってるわけじゃないんですね。あなた方のためにこんなに私は苦しんでるだってね、なんか恩着せがましく語ってるわけでもありません。そのように教会をご自身のものとして生み出されるキリストの苦しみに私は預かっているんだって言ってます。イエス様ご自身がそのようにうめき苦しんで生みの苦しみをしていてくださる、その苦しみに私も預かるものとさせていただいてるんだってことですね。だから彼が一人で背負ってる苦しみじゃない、むしろイエス様が背負ってくださってる、それを今私はその苦しみを、担う者一人としてですね、召されて今共にうめいて祈っているんだということですよね。それゆえにそのキリストに担われた者として、キリストご自身がそれこそ誰のところにも行ってですね、 罪ある女のところにも行きますし、異邦人の女性のところにも行きますし、子供たちのところにも行って、それこそ御庁を変えて彼らの傍らにイエス様は立ち続けました。同じようにパウロもキリストと共にうめき祈る中で、私たちもまた人々の傍らに行って、そして御庁を変えて心と心を通わせながらですね、神の恵みを伝える器として用いられていきたい、そうやってパウロはこの今、ガラテヤの人々にですね訴えかけているということなんですね。まあ、私たちもパウロのように私は今途方に暮れていますってね、言うことのできる自由さは持っていたいと思いますが、しかし同時に恐れることなく、そこでもなお行き詰まることなく、必ず道は開かれる、それはキリストが共にいて埋めいていてくださるというね、キリストが成してくださるんだ、その信仰に立って、まあ、歩み続けるものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。